東京ネットラジオ、唐沢和道のラジオ始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。
なんか
もう、
ね、テンション高いです、
ね、第45回目あのね、僕疲れすぎてさっきちょっと元気になるね、僕前週2回ぐらい前に行ったあのモンスターという元気になる乗り物、
ドーピング
してるんだってね。今その脳ある力が湧き出ちゃってて、
すごいわ。
多分終わったあたりぐらいでもペタンともう全然喋れなくなるんですけど、
まだ30分駆け抜けてください。
あー、危ない危ない危ない。もう最近ちょっと忙しくなっちゃいまして、あんまり娯楽がなくなったので、最近の趣味がですね、 YouTube を見るっていう。
あー、まあお家でね、
お家であれだったらタダでお家で見れるんで、
ダラダラしながら見れますもんね。
そしたらですね、結構面白い動画を見つけてしまったんです。
はいはい、何ですか。犬とか猫とかのやつですか。
あ、ちょっと近い。
近い。
ちょっと近い。
近い。
その系統のですね。キックザナッツっていう動画知ってます。
いや、知らないです。初めて聞きました。
これはですね。
犬関係あります？
犬までちょっと関係あるかもしれない。あの、まあ、アメリカのかなとかの、まあ、ドッキリカメラみたいな。
はいはいはい、はい。
で、まあ、ちょっとピエロみたいな、アフロのオレンジ色の人がいる、
うん、
いるんですね。
イッツみたいな。
いるんで、うん。で、まあ、最初こう、街の中の風景みたいなの撮ってて、街のこう、道とか歩いてる人を、アフロの人が飛んできて、
はい、
近距離食らわす。
は、
うん、で、食らわされた方は、
い
てーとか、そうだよ。お前何やってんだ、わーみたいなんですけど、ほらほら見てみてください、カメラあるじゃん。ほら、キックザナッツだろって言うと、なんだよ、キックザナッツかって言って、笑って許してくれるっていう。エミさんも好きそうな。
何が好きかどうかちょっとわかんないですけども。
で、ちょっとまあ、犬との関係で。
どこに？
あの、よく散歩してるの見ると、ナッツが。ワンタマが、はい。ワンタマタマが、
そうだね。ワンタマタマ、はい。ワンタマタマの話してますのは、アシスタントの薮崎です。今月もよろしくお願いします。
今日は良かったじゃないですか。いつもの
ひどい入り方だね。
いつもの暗いなんかネガティブな話に比べれば、ちょっとね、ちょっとはみんな元気になったんじゃないかなと。キックザナッツ。
キックザナッツ。
これはね、キックザナッツで YouTube 検索すればね、出てくるんで。
なんかもうじゃあ、なんかコーナー化されてるっていうか、もう、毎週毎月更新されてる
んですか。なんかまあ、昔もちょっと古いあのみたいなそんな数はないんですけど、ただキックザナッツでね検索すれば、もう今すぐ検索すれば出てくると思うんで、ぜひ見てください。
ちょっと通り魔的な、はい、気持ちもありますけどね。
ちょっとそんなの
よくは真似をしないように。
まあ真似してもほらあそこだよ、キックザナッツだよって言えばもしかしたら許してもらえるかもしれないんで。
日本だぜベイベ
ー。どういう違いがあったか
な。そんな YouTube 見ながら
言ってて、そうだ、ナッツといえば、例えばゲストさんでナッツのテーマの人を呼んだことあったなっていうの、それでちょっと思い出しまして、
はいはい、以前ね、
あの、
はい
はい、ナッツの女性の方が、
ナッツの女性の方、
例えば元気にしてるかなって思いまして、あのナッツについてすごい語ってくれた、
はいはい、あのいろいろなね、フレーバーのナッツを、
あ、そう、そっちのナッツ
です、いただいたり、
キックしない方のナッツ、
キックしない、そうそうそう、普通のナッツ、
普通のナッツの方は、ね、はい、2つついて、2
つついてない
たら、
出にくいです。
出にくいか、失礼しました。
はい、タイミングを失礼しました。
はい、失礼いたしまして、
申し訳ありません。
あの、キックザナッツの、あ、じゃない
じゃない
じゃない、はい、
あの、ナッツ
東京の、
そうですね、はい、ナッツ専門店ナッツ東京の時にお世話になりました、
はい、
大人かサラと申します。
お久しぶりです。
お久しぶりです。はい、よかった。もうね、今日帰っちゃうんじゃない
か。
今、
すごい
どういう、あの、その話の流れでナッツについて語ってた人みたいに言われると、私、あの、食べるナッツ体にいい、
あ
のね、くるみとかアーモンドとかの方
が、
はい、そっちについて、
ね、殻の中に2つ入って
る、はい、そっちについて、あの、かつてお話しさせていただきました。はい、またね、今日は呼んでいただいて、ありがとうございます。
大体1年ぐらい前の大好評で、
うんうん、あ、ありがとうございます。
あの、僕のナッツってそんな人気ないんですけど、
そうですね、
結構いろんな女性から、あのナッツ美味しそうなんで、ぜひ買ってきてほしいとか、
買ってきてほしいってないですね、
は
い、
なんかね、こうお土産レンタの差し入れで、あのナッツ持ってきてほしいなみたいなとか。
あ、ありがとうございます。
でも私も買いに行きました。
あ、本当ですか。
はい、母親とかにもあげて、すごい喜ばれました。
嬉しい、ありがとうございます。
またお会いできて嬉しいです。
ただ今はナッツの人じゃないんですよね。
そうですね。じゃあ今は
ナッツの女じゃないんですね。
はい、ナッツの女から今マッシュルームの女に。
マッシュルーム、
はい、それは気になる話が出てきたぞ。
またということで、
いや、じゃあまたじゃない。
はい、ということで本日はこの大人が参加の試合を始めていこうと思います。唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの薮崎恵美の、
そして
後藤中沙羅です。お願いします、
はい、よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして、
oh yeah.
メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
あ、始まっちゃった。今ちょっと聞くだった。はい、消しちゃった。はい。と、はい、いうことでですね。
はい、
今日は、何でしたっけ？キックザナッツじゃなくて、マッシュルーム。そうです。失礼いたしました。本日のゲストは、マッシュルームに、なんて紹介すればいいんですかね。
そうですね。マッシュルーム東京っていう、明治神宮前、原宿の近くにですね、マッシュルーム料理の専門店がありまして、そちらの顧問、企画開発広報をさせていただいております。はい、
お名前は
音中沙羅です。
イエーイ、久しぶりです。
久しぶりです。1年ぶりぐらいですかね。そうですね、はい、もう本当にね、夏東京からマッシュルーム東京っていうと、どんだけお前は東京好きなんだって言われるんですか、
はい、まるまる東京みたいなところばっかだけを、
ね、はいはい、まあ別にそういうわけではない。
また、あの前の夏の東京とは今のお店とは全然違う。
あ、全然違います。はい、夏東京の時は、まあ、あのお店の立ち上げから全てをやっていたんですけど、まあ、今はもう2年やったので、まあ、一旦離れてちょっと別のことをっていうのでお声掛けいただいたのが、マッシュルーム東京で、たまたま
た、そう、たまたま東京ってついてただけで
絡めるな、
はい、いいね、はい、引っ張るね。
もともとマッシュルーム大好きだったとか。
あ、そう、それが、はい、そのマッシュルーム東京の、あのオーナーさんがいるんですけど、もうその人がもう歩くマッシュルームおじさんみたいな人で、
ちょっと心配ですね。
どういう全身なんか白くて頭がこうアフロみたいになってる。
本当にもうマッシュルーム愛がすごい人なんですよ。で、その人と、まあ、その、まあ、食事会とか、結構やっぱ自分も料理のお仕事しているので、まあ、そういうところでお会いした時に、はいはい、もうマッシュルームの魅力についてすごいこう熱く語られて、で実際にその自分でそのマッシュルーム東京に行った時に、初めてマッシュルームってそんなに美味しいものと正直思ってなくて、やっぱその缶詰のイメージがどうしても強くて、なんかクリーム煮とか、
マッシュルームって英語でキノコっていう全般な意味になっちゃうんですけれども、ね、今おっしゃってるのは、いわゆる日本でいう白いなり茶色なり で、ナポリタンとかに入ってるやつ。
そうです、そうです。
ピザとかに入ってる。
そうなんですよ。
あ、ナポリタン
です。はい。
はい、ナポリタンです。マッシュルームですね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。それが、
確かに、
そう、例えば、その、生の状態でスライスして、塩とオリーブオイルだけですごく美味しく。
生で食べてもいいんですか？
食べていいんですよ。
当たらないんですか？それ。
当たらないんです。キノコの中で、一応今、唯一、生で食べれる。
初めて知った。
そうなんですよ。
もう、そか、松茸とかもそうか、生っぽいけどギリギリちょっと焼いたりしますので、ね、完全生ってことは、
一応そうですね、はい、で、ね、やっぱり日本だとキノコといえば椎茸とか、しめじとかが、ね、人気なんですけれども、実はその椎茸で香りがすごい強いんですけど、はいはい、マッシュルームの方が実は旨味成分でいくと3から5倍マッシュルーム、椎茸よりも。
じゃあもうお味噌汁とかに入れてみたら、
もう本当にお出汁としてもすごく使えるし、
意外、
そうなんです、意外なんですよ。で、椎茸ほど香りが強くないので、なのでどんな食材にも合うし、どんな料理にも合う。だからその旨味成分もあるので、主役にもなり得るし、香りが立たないから、
そういうことですね。
そう、引き立て役にもなる。
アクセントにはなるけれども、目立ちすぎないみたいな。
役者でいうところで、堺雅人さんみたいな。
そうなのかな。堺雅人さんみ
たいな。憧れ。
昔、そうです。主演もやるし、脇出すとしてもすごい。
なるほどね。
倍返しだって言ってるって
ね。芸人じゃない。
芸人じゃない。
クレーム来ちゃう。
すいません、坂本さん、すいません。
シュール男優です、ね。男優。なんかもういたのかな、
男優って言ってる時点で、なんて。
ちょっともう。
マッシュルームってどのくらい種類とかあるんですか？なんか白い丸っこいのしかあんまりイメージがないんですけど。
そうなんですよ。そう。ね、結構日本で、まあ、日本というか世界でもポピュラーなのが、ホワイトの、ホワイトマッシュルーム種、マッシュルーム種っていうのがポピュラーなんですけど、実はマッシュルームって3種類ありまして。
お、
そうなんですよ。
なんかあの食べると元気になるとか。
あのちょっと幻覚見ちゃう系ではない。
あ、違うか、
は
い
はい、乾燥
させたりしないやつ。そっちではない
じゃなく、
はい、ではなくて、うんうん、まあ、一番ポピュラーなのがやはりあの、うん、ホワイトマッシュルームで、うんうんうん、それがあの日本でいくとあの 95% 市場の、
やっぱりそれぐらいだからみんなイコールマッシュルームっていうと、あの白い丸い小さいやつだっていう、うん、
はい、
そう
です
ね、
はい、でもう一種類目がブラウンマッシュルーム種、
うんうん、
ブラウン、
はい、
っていうと茶色、
茶色いやつ、
はい、うんうん、まあ、椎茸みたいな茶色い感じで、うん、3つ目なんですけど、実はその、そうなんですよ、ブラウンマッシュルーム種が、うん、まあ、ほぼ約 5% って言われてるので、
さっき 95%、 5% でほぼ、
そう、ほぼ100、そこで100になっちゃうんですけど、実は3種類目にクリーム種っていうのが
クリーム
あると、そう、
クリーム、
そうなんです。ただそれはもうほとんど市場に出回らないので、もうなのでもう一般的にはホワイト種とブラウン種の2つっていうふうに言われてます、はい、
なんかクリーム種っていうとやっぱりクリーム色でっていう、
そうなんですね、どうなんだろう、ちょっと私もそこは実はまだ見たことなく
て、 あ貴重すぎて、
そうなんですよ、はい、幻、
このマッシュルームに詳しい大人かさんですが、まあ、まだちゃんと見てない、
そうなんですよ、
はい、ちょっと見てみたいですね、
見てみたいですね、
それ、ま、万が一目の前にあったとしても、うん、それがクリーム種だと分かんないかもしれない、
私たちには分からないかもしれない、ね、
普通に食べてた白いやつが実はその、うん、超貴重なやつだった
ので、先ほどおっしゃってたマッシュルームおじさん、はい、もうそれはなかなか手に入れられない、
そうですね、まだあのお話聞いたことはないですね、
そうなんですか、はい、わー、すごい気になる、
そうなんです、
だけど今日はなんと
なんと
なんとそれを
ないです、
あ、なんと、あ、ホワイトシュワ持ってきてます、
あ、そうなんですか、ホワイトシュワ、すごいすごい、
そう、今日は、う
ん、今日はその 95% の
そうなんですよ、
マッシュルームといえばこれだ、
そう、マッシュルームといえばこれだなんですけれども、うんうん、あのマッシュルームっていうとやっぱりね、うん、あのスーパーに出回ってるのってやっぱちょっと小ぶりなサイズ、う
ん、小ぶりですよね、
なんかちっちゃくて、
そうですよね、
いちごぐらいかな、
そうそうですね、はい、うん、椎茸みたいにね大きくはない、
で私スペインに行った時に、うん、あの白いマッシュルームの裏側に、うん、なんかちょっと辛いハムみたいのが入ってて、うん、あのひまわりオイルで焼いて食べるってやつがあって、
あ、いいですね、
それすごく美味しかったんですよ、
美味しい、
それのマッシュルームもちょっと日本のよりは大きくて、
うんうんうん、
一回りぐらい大きいですかね、
うん、そうか、今持ってきてもらったマッシュルームを今言ったのと、なんかイメージしたのよりなんか4倍ぐらいというか、
これは
気持ち大きいな、
もう大福ですね、
大福ぐらい、そう、雪見大福ぐらい、
いや雪見大福最近ちっちゃくなったからそれより全然大きい、
そうですね、二回りぐらい大きいかも、ね、雪見大福、うんうんうん、そうですね、
すごい、
椎茸も、どんこ椎茸よりもさらに大きいぐらい、
確かに、触ってもいいですか、
はい、もちろん、
うわ、
すごい肉厚で、そうなんです、これはでも、うん、まあ、あのジャンボマッシュルームっていうサイズなので、うんうん、これでもやっぱりちょっと大きめのサイズなんですけ ど、 そうなんですよ、これがもうスライスして生で食べてもすごく美味しいし、うん、そう、あのやっぱ煮ても焼いても、
うん、万能ですね、
何でも美味しく食べれるっていうのがマッシュルーム、
すごいな、
こんなに大きく育つんですね、
そうなんですよ、
これは他のよりも長く育てればこう大きくなるとかそういうことですか、
あ、そうですね、で面白いのが、うん、マッシュルームってその、うん、あのスーパーで出回ってるような小さいのもあれば、うん、これぐらいの大きいのもあれば、うん、あとは、うん、そうなんですよ、うん、のもあれば、うん、顔サイズぐらい、ギガマッシュルーム、
顔サイズ、誰の顔だなんです
、あの、私のちょっと大顔ぐらいな感じ、
大きくな、じゃあ
ちっちゃいですね、
いやいやいやいや、
このね、この
ジャンプ、
手のひらサイズそんな変わらないぐらい
で、でもそう、
そんな大きいのが、
大きいのがあるんですよ、
でもずっと育ててれば全部そのぐらい大きくなる、
いや全部ではないんですよ、やっぱりそれってギガマッシュルームぐらい大きくなるのは、うん、1万個に1つって言われるぐらいすごく希少で、はい、なのでちょっと高いんですけど、
そうですよね、
そうなんですよ、うん、でもそれがなんと今なら、う
ん、今なら
マッシュルーム東京で
無料で、
いや無料じゃないです、
無料
じゃ
ない、
はい、まあ要予約で、
要予約
で今ならというかいつでも食べれます、はいはい、予約いただいたら食べれます、
でもお高いんでしょ
ところが、
ところがあれですよね、ラジオ聞いたっていうとなんかそれで予約すると
からの、
そうすると小さくなる、
小さくなる、
このラジオみたいに言っちゃうとサイズが小さくなっちゃ
う、どうせバレないから、
どんだけ顔小さいと喋って
もらう、大人かさんこれぐらいかみたいな、
そう、うちの顔の大きさがバレる、 そういうと、まあちょっとやっぱ高くなるんですけどね、
うんうんうん、
はい、でも本当にいろんなサイズがあるんですけど、
面白いですね。
一個一個ってじゃあなんかその育ててる途中でなんかこいつ急に大きくなったぞ、これもしやみたいな。
あ、でも本当にそのポテンシャルを見極めるっていう感じ、
うんうん、
全部同じ、なんだろう、寝床、いわゆる寝床でなるんですよ。だから、その種類、大きさによって、
うん、
寝床を変えてるわけではなくて、
うん、
小さいサイズも、うん、まあ、雪見大福ぐらいのサイズも、うん、顔ぐらいの大きさのものも全部同じところになるんですよ。
へ
ぇー。それをちゃんとこう栽培している方が、こう、ポテンシャルを見極めて、うん、この子はちょっと大きくなりそうだな、みたいなので、うん、じゃあまだ取らないでおこうみたいな。
なるほど。
そ
う。だけど、やっぱそこのちょっと見極めとか、うん、あとは、やっぱ管理がすごく難しい。
うん、菌類ってね、なんか
管理やっぱその
大変って言いますよね。大変、
そう。そのキノコ類の中でも、うん、マッシュルームってその温度と湿度と、うん、あと二酸化炭素の量までちゃんと管理、徹底して管理しないといけなくて、でそのまあ寝床を作るのも、うん、結構時間がかかるんだよね。藁を発酵させたりとか。
とかじゃあ、あと管理してる人がどのくらい二酸化炭素吐くかとか、この人ダメだなとか、ちょっと吐きすぎてる。
呼吸荒い
からダメだ、変わっちゃうだろうって、
そこまでいかない
かな、
ちょっとね、まあ、そこはね、
そうそう、でもある程度はやっぱり気にしないと、
そうですね、
ちゃんと育ってくれる。
そうなんですよ。だからやっぱ日本だとね、まだまだ生産量が椎茸ほどは追いつかないですけど、はい、
そうなんです。椎茸はなんか原木に、
あ、そう、綺麗、ね、勝手に生えてくるんで、うちの田舎でも、うん、いっぱいその原木があって、
それこそほっといても生え
るイメージ、ほっとけば勝手に出てくるっていう、
ね、でもそれもやっぱりまだね、難しい方というか、
うん、
椎茸もいろんな育て方があるんで、
うん、
そうなんですけど、やっぱりでもそれでもマッシュルームって結構大変なんですよね、
うん、そうなんですね、うん、なんか簡単に食べちゃダメな気がしてきた。
そうですね。大変。さっきからね、マッシュルームに対して雑な扱い。ピザに入ってたらとかで、ね、ナポリタンに入ってたらみたいな。
缶詰が飛び
出したけど、そんな貴重なものだった
ら。でも本当にその、マッシュルーム料理専門店、マッシュルーム東京に来ていただけたら、
うん、
本当に、マッシュルームってこんなに美味しかったんだとか、こんなにいろんな料理に合うんだっていうのを分かってもらえるかなとは思います。
例えばどういうメニューが、すごい気になった。
例えば、本当にさっき言ったみたいに、
うん、
和洋折衷、何人でも合うんですよ。
うんうん、
例えば、まあ、日本人大好きな卵かけご飯みたいなものにも合うっていうのは、そうなんですよ、マッシュルームを。
卵かけマッシュルーム。
よくわかんない。
そう、
甘辛く、醤油で、こう炒めたマッシュルームに、まあ、海苔とか、そう、海苔とかネギとかと、マッシュルーム、その甘辛く炒めたマッシュルームと、そこに、卵、美味しい卵を乗っけて、もうぐっちゃぐちゃにこう混ぜて食べ
る。最高ですね。
それがね、すごい美味しい。
ちょっと佃煮みたいな感覚ですかね。
あ、でもそこもね、あ、でも、そうです、醤油が合うんですよね、マッシュルーム。意外と。そうなんですよ。この、お味噌汁も、にもすごく、お出汁としてもよくって、やっぱ干し椎茸でお出汁取ったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
それよりも、干し椎茸、でも、椎茸って結構香りが立っちゃうので、何でも椎茸の味になっちゃうっていうか。
そうですね。苦手な人は本当辛くなっちゃうんですよね。
はい。そう、私も椎茸大好きなんですけど、でもマッシュルームって、マッシュルームの香りがこう主張しないので、なのでその味噌の香りも殺さずに、ちゃんと味噌汁としてすごく美味しく、お出汁としてうまく、なんだろうな、成り立つ。
ああ、味噌汁入れてみようかな。
そうなんですよ。
もっとそれは広めないとだな、
ね。そうなんですよ。で、そういうやっぱ食べ方を、いろいろと発信してる場所でもあります。はい。とか、
洋の方だと。
そう、洋の方だと、うん、ハンバーグなんかにも、肉だねに入れたりとかしても。
美味しいかも。
そう、ジューシーですごくこう、旨味がすごく出るし、あと結構水分が豊富なので、もう、ジューシーなハンバーグになる。
か
餃子とか、シューマイとかに、肉だねとして入れてもいいし。
刻んで入れるっていう発想が今までなかったけど。
そうなんですよ。
想像したら美味しそう。
でもいいし、もしくはピーマンの肉詰めみたいに、
うん、
マッシュルームのこの傘のところに、そう、
くり抜いて、
そう、肉詰めみたいな、
椎茸の肉詰め感覚みたいな、
そうですそうです、
ありますよね、
そうそうそうそう、
なんかでもマッシュルームの方が厚さがあるから、うん、いっぱいお肉入りそう、
皿、ね、のようないい形してるし、
ちょっと嬉しい、
入れやすいし、
すごく本当にこう水分量が多いのでジューシーなんですよね、そうそうそう。そうするとこう主役にもなり得るし、 あのオムライスとかにも、うん、なんだろう、ここをスライスしたりとか、そう、いろいろ本当に。
お腹空いてきたな。
ね
カレーにも合うし。
生でも食べられる。
今かじっちゃうかぐらいの。
私もうめんどくさい時かじってますよ。
かじってるよ。
贅沢、うん、
そう
すごい贅沢な食べ方ですね。
そうで、やっぱりその生の状態で食べるきのこっていうのは、うん、もうマッシュルームなので、
ちょっと聞いたことなかったです。
そうするとその、ね、生の状態でしか得られないあの、うん、栄養素とかも効率よく取れるし、そうなんですよ。
カロリーも低いですよね。
低いんですよ。
キノコって。
そうなんですよ。あの、マッシュルーム、あの、100g で11キロカロリーっていうふうに言われて
る。ほぼ、
これはどのくらい低いのか。ほぼゼロ。
ほぼゼロみたいな。
ほぼゼロですよ。
もう11キロカロリーなんてね。
じゃあもうこれだけ食べてれば、じゃあすぐどんどんどんや、これだけ食べてればどんどん痩せていく。
バランスがちょっと、
バランスが大
事。生で入ってれば。
入ってきちゃう。
キノコ入ってきちゃう。マッシュルーム入ってきちゃう。
ラッキーかもしれない。
こうやってまたこれ食べて。なんかこれデザートとかにはさすがにできない。
実はあるんですよ。ジェラマッシュルームジェラートっていうのがあって。
ジェラート。いやこっちとしては今ちょっとね冗談のつもりで言ったのがある。
あるんですよ。はい。あの実はその乳製品との相性がすごくいいので、はい。なのであのジェラートみたいなあの甘いものにも実は合うというか、その香りとしてすごく、はい。
それはなんかゴツゴツしたのが入ってるんですか。
いや、あのパウダーで入れてますね。はい、
砕いちゃって
、はい。
形はなんか雪見大福みたいな形。
いや、なって
ない。なってない。
はい。
離れない
ね。もうなんかこう、もともとの姿をね、なんか再現してますみたいな。
じゃないですね。
じゃないんだ。
はい、
でもカロリーも低い。
そうですね。
ですよね。
はい。
おー、じゃあもうバッチリな。
バッチリ。
そうなんですよ。ね。なので、それは、ね、本当に想像がつかないかと思うので。
本当に。
じゃあ、それをどこに行けば食べに行けるんですか。
明治神宮前駅から徒歩5分、はい、あの原宿のキディランドの脇道を入っていただくとすぐのところ、
はい
はい、
キディランドってどの辺、
キディランドでガーッと言ってグーです
よ、ガーッと言ってグー、
はい、
まああれですね、あのマッシュルーム東京ですって検索すれば、
そうです、もうすぐ出てきます、はい、
ググレキノコ、
ググレキノ
コ
とか原宿がそんなに駅からも遠くないってところ
そうです、はい、徒歩5分とか、はい、原宿駅からだと8分ぐらいですかね、
8分、
はい、っていうところにあります。
今ちょうど撮っ、うん、これをね撮ってる季節だと綺麗ですよね、うん、はい、表参道とかがね、
そうなんですよね、はい、もうクリスマスのイルミネーションがすごいので、
ね、そっか、じゃあデートのね、はい、あ、そうそう、俺予定ないけど、ね、それ予約しないといけないですか、もうなんかフラッとそのお店行くこととかできます。
そうですね、ただまあ夜ディナーはその、はい、やはり12月は結構混んでくるので、
はい、
やはりあの店舗にご連絡いただいたら、うん、確実かなと思います。
でもお昼とかもやってるとか、
はい、お昼もやってます。ランチはなんと平日は、うんうん、そのさっき言ったマッシュルームのスライスした生のマッシュルームのサラダ、
あの
が食べ放題なんですよ、
う
ん、
食べ放題、
そうなんですよ、
人生でこんなに食ったことねえぞってぐらいマッシュルーム
もう本当に
でもカロリーはほぼゼロ、
あ、いえいえ、
最高じゃないですか、そうな
ん、本当にすごく人気で、
うん、
結構あの行列できる時もあるし、
やっぱり女性のお客様が多いですか。
あ、でも意外やあのサラリーマンの方とかも多くて、
そうか、最近ちょっとメタボで
みたいな人が、健康志向が高まってるからね、
割とあの原宿ってなかなか食事できるとこ少なかったりするので、
あ、言われてみればそうかもしれないですね、
はい、そうなんですよ、コンビニあるじゃん、
じゃない、
あ、じゃない、
ちゃんとね、あの食事をゆっくりと美味しく食べられる場所が意外と高くて、
うんうん
うん、
あ、なるほど、
そうなんです、はい、っていうので、そういうなんだろうな、サラリーマンも OL も、うん、その胃袋を満たすし、あの原宿女子系も、
うんうんうん、
あ、そういう人にも出会えるかもしれない、
はい、出会えるかもしれない、目的が気持ち悪い、
ランチ行ってくれば、ほら出会っちゃったぜって、ほらほら、マッシュルーム好きなのか、
そういう場所にしてもらわない、はい、ちょっとね、
単純に美味しいマッシュルーム食べられて
て、食べられます、はい、
それがマッシュルーム東京だって
、気になりますね、でも本当聞いただけでもいろいろと、
そうなんですよ、で今の時期だとあのクリスマスコースもやってますので、お得です、ね、
まだ間に合う、
キノコフルコースみたいな感じなんですか。
フルコースです、マッシュルームのコースで、飲み放題もついて、
キノコ飲み放題、
キノコ飲み放題
キノコ飲み放題、
キノコで作ったキノコで作っ、マッシュルームで作ったお酒を飲む、
やばそうだから、言い方が、
そこまではやってない、
そこまでやってない、
そこまでやってない、
そうか、ジェラートまでは行ったけど、そうか、お酒までは、
はい、もう料理とあのドリンクがついて、まあ、5000円とか6000円とか、
普通だな
って、そうなんですよ、
うんうん、
そうなんです、もう本当にこう満足していただけるようなお店なので、うん、はい、
行ってみた、行ってみた。
いや、すごい今。
なんかこの前の夏東京もすぐ行った
らしい。行きました、行きました。
ありがとうございます。うん、ぜひぜひ。
買いました。
そうなんですよ。もう本当お店に来ていただいたら、うん、もうマッシュルーム尽くしです、お店が。
わ、面白い。
あの、今の時期だと、ツリー、
あ、ツリーに、マッシュルームがきっと。
ツリーじゃない、間違えた。リースです。あ、リース。リースにもマッシュルーム、こうやって、なんかなって。
あ、面白い。
大きな絵が飾ってあるんですけど、
はい、それにもマッシュルームがいっぱいついてる。
マッシュルームの、すごくおしゃれな、あの、結構有名な、なんだろうな、絵描きさんに描いてもらったやつとか。もう、いつからあるんだろう。
ところじゃない。
すごい行ってみたくなった。なんかこう手軽に買えるお土産みたいなマッシュルームとかも、
あ、そうですね、はい、
お土産もあるんですか。
あのお土産、そうですね、あのマッシュルーム自体も買っていただけます、そこで。
あ、そうなんですか。
そこで食べてもらう、そのさっきの雪見大福ぐらいのマッシュルームもあれば、
ジャンボマッシュルーム、
あの、そう、ジャンボマッシュルームもあれば、うん、ギガマッシュルーム顔サイズぐらいのも、うん、あの予約していただいたら、あの用意できますし、
すごい、
そうなんですよ。かつマカロンとかも売ってますし、あ、あのサイトでぜひ紹介していただけたら。
藤木と
佐藤明宏の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、
注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
ュ。お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。ジャポン。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
でね、キックザナッツ
って、ああ、言ってんのが
違います。
マッシュルーム東京のサイトが、
はい、そうですね、はい、
うんうん、
マッシュルームの、そう、あのいろんな知識が豊富に載っているマッシュルームパワーっていう、
いい言葉だわ。
そうなんですよ、あのサイトがあったりとか、うん、もう日本で初のマッシュルームの、マッシュルームだけの、あの情報がいっぱい載った、うん、マッシュルームパワーっていうサイトがあったりとか、ちょっと酔っ払ってますね。
いやマッシュルームパワーって検索すれば出てくる。
出てきます、出てきます。で、うん、店舗に関してはマッシュルーム東京で検索していただいたらすぐ出てくるの。
いや、超行ってみたい。
なんかさっき聞いたらマッシュルームの歌があると。
そうなんですよ。ちょっとね、うん、あの実はあの替え歌で有名な、
はい、
まあ。
ちょっとここでは流せないんですが、本日は。まあ、CD を持ってきていただいたと、
マッシュルームラブっていうですね、
はい、こちら、
ま、映画可愛い
歌を歌ってらっしゃるのが、
あの替え歌でおなじみのカモン達夫さんが歌ってくださ
った、チャラリー鼻からマッシュルームって
聞い
て、
いやいや牛乳あの引っ張られすぎ
て
痛い
痛い
吐いてき
た、出ちゃったってじゃないカモンさんが、
やはりカモンさんも私と同じように、うん、そのマッシュルームの魅力に魅せられて、うん、で、真面目にマッシュルームについて歌って
くれる。
真面目に、
はい、
まさかの。
そうなんですよ。すごくいい歌なんですよね。
これはどこ行けば聴ける？どこで買える？
普通に CD ショップにもありますし、うん、かつ、店舗、マッシュルーム東京でも売ってます。
うん、お土産に。
お土産に。
いい一枚ですね。
いい一枚。もう絵も本当、このカモンさんのね、
かわいいですね。
サングラスを合わせ。
そうなんです。かつ。
お、かつ。
やはりマッシュルームってでも食べ方がなかなかわからないよっていう方が、う
ん、
ね、レパートリーが少ないよっていう方が多いので、マッシュルームの実はレシピ本っていうのも
本当だ
あります、
はい、タイトルが大好き美しき、
いやいや、
おい大好き美味しい、あ、マッシュルームレシピ、
そうです、
お、書いてるのがなんと、
なんと、いや、これはマッシュルーム東京のシェフがいるんですけど、うん、シェフが本当に素晴らしくて、うん、その方のレシピがここに
わ
っと、じゃあ
この通り作ればマッシュルーム東京のレシピも食べれるっていう、
そうなんですよ、
あ、そんな贅沢な本が
お家で食べれちゃうんですよ、
はい、お、すごい、結構いろんなレシピ
が、そう、これアマゾンでも売ってますし、もちろんマッシュルーム東京でも売ってます、
うん、お、じゃあね、行ったら何でも手に入る、
もうね、音楽聴け、本も読め、
う
ん、お腹も満たされ、
そうなんですよ、
素晴らしい、
美味しいですよ。しかも、うん、マッシュルームの形したレンズのメガネも売ってます。
ちょっと面白くなったね。
ちょっとね、やっぱりちょっと変わってるね。ちょっとここにやってきた
と。変装も
出てきましたよ。もできると。
そうなんですよ。もうとことんマッシュルーム。
あ、じゃあカウントダウンの時とかいいじゃないか。よくなんか2000何みたいなのね、
そうですね。
あの気持ちでやれる。マッシュルームという。
なるほど。
さっき話したあのマッシュルームそのオーナーが、
はい、がいつもかけてる。
かけてないですよ。
あ、いや、
そう、
まさに
そんなことないでしょって言われるのかなと思ったことを今日2回も受け入れられたという。そう、
全部を肯定される
っていう。
まさかのが。
ということで、まあ、だんだん話があるんですが、ちょっともうエンディングの時間に
入ってます。
ということで、ちょっとまあ、唐沢からの告知をここでさせていただくんですが、ですね、まあ僕、今、イベントいくつかやってるんですが、東京グライドハウスという、まあ、スプラッターとかホラーとか B 級作品を、まあ、オムニバス形式で上映していく、
はいはい、
あの上映イベントをやってるんですが、うん、次が12月18日火曜日の20時より、うん、場所はですね駒沢大学駅より徒歩1分のエムズカンティーナという場所で行っております。そしてもう1本、こちらも、同じくエムズカンティーナで行っているんですが、月1ですね、あのラミオプロジェクトさんというホラーを上映している、
うん、
はい、ホラーを、出している会社さんとコラボして、
落ち着いて、落ち着いて、
あの、一緒にイベントやっております。
はい、
次が、12月27日、平成最後のホラー忘年会をしよう。
なるほど、
すごい。
平成最後ですね。
平成最後で、次はですね、まあ、これまでのおなじみの方に加え、四角アンナさんという、あの、お化け屋敷のプロデューサーさんも、今回来てくれるということになりまして、
すごい
ホラーザンビ、
も
うだんだんと規模が大きくなってきました。いろいろ人を呼べるようになってきました。そういうイベントもやっておりますので、
はい、
もうね、マッシュルーム東京以外にも、イベントも来てくれたら僕は、
無理やり
大変嬉しいな。場合によっては、ね、はい、そのイベントでマッシュルーム売っちゃおうかなとか、
ね。すごいな。どんなマッシュルームだって思われちゃいそう、
ね、これ食べるとね、元気になります。何か見えるようになります、ね。
いや、やめてください。
その時も12月の23日にライブを予定しております。ちょっと人数が少ないので、あの、ツイッターのダイレクトメールでお問い合わせいただけましたら、すぐにお知らせいたします。
大人さんもツイッターやってるんで、じゃあ、大人さんのツイッターも。
そうですね、ツイッターとあとインスタグラムとフェイスブックで、大人かさらで調べていただいたら出てきますので。
はい、ということで本日の放送は、大人かさらさん、ゲストありがとうございました。そして、DJ からさ、かずみせいさん。